葉テクノクラブレポート。
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝美です。今回は2007年2月8日に行われた第19回交流会の模様をお届けいたします。今回のテーマは発明の発想、知財の活用。最近何かと話題になっている知財、知的財産についてスペシャリストの方をお呼びして知財とは何かということを一から教えていただきました。この際に知的財産について一から勉強してみましょう。お話を伺ったのは日本弁理士会秋葉ウィング運営委員会副委員長で弁理士の遠山先生です。はじめに知財とは何か、またどういうものが知財と呼ばれているのかについてお話を伺いました。
そうですね、特許法だとかの工業証券法だとかにですね、いろいろ知財のことが概念的にはあるんですけども、そういった法律的なことよりはですね、こう私なりにこう噛み砕いた言い方をちょっとさせていただこうと思ってるんですけども、知財っていうのはですね、例えば発明だとかですね、とかが主流っていうかですね、基本になると思うんですけども、特許実用新案です と新規な技術っていうところですよね。衣装ですと新しいデザイン、美的外観という言い方になるんですけども、商標ですと、トレードマーク、ブランドだとかっていう形になってきますね。それ以外にもですね、著作権ですと小説だとか映画だとか、ああいうことで表現になりますよね。自己表現というか、そういったものになります。その他にもですね、不正競争防止法で商品の外観が保護されるだとかですね、出処表示機能が商標と同じように保護されるとかっていうのがあるんですけども、共通点はですね、なんて言うんでしょうかね、他の人とは違うっていうキーワードになるんでしょうかね。異なることっていうか、新しいから違うだとか、表現が違うから違うだとかですね。で、総括して言うと、僕のなりのこれは解釈の仕方なんですけども、なんか自分自身のですね、あるいは会社だとかですね、人間活動の中のアイデンティティっていうんでしょうかね、を示すもんじゃないかなっていうふうに簡単に言ってしまうと、そういうふうに捉えてるんですけども、そういうふうに法律で定められてるわけじゃないんで、ただ捉えた方としてはそんな風に捉えるといいんじゃないかなということと、で、知財って何って言われた時ですね、やっぱり他の人と違うんですよだとかいう、そこに価値があって、だから、例えば商品性が増すだとかですね、経済活動がスムーズに、競争が原理としては優位に立てるだとかっていうことにつながっていくような気がいたしますね。
様々な身近にあるもので知財で守られているものとかあるんですが、例えばどういうものがあるんでしょうか。
本当にですね、どんなものでもあるわけですね。最近ので言うと、例の iPod で代表される録音技術、圧縮技術だとかですね、そういったものも特許で保護されたり来るだとかですね、あとはこういったマイクもそうですよね。いろんなダイナミック型とか、ありますよね。そういったものは、そういった基本なところはもうすでに特許権は切れてるとは思いますけども、ボールペンのですね、ノック式でいろんな多色が出るだとかっていうのも、当初は発明だとか実用新案で保護されてきたということになると思いますね。さまざまなもの、人間が作るものはすべてそういった知的財産に関係すると思ってよろしいと思いますね。
さて、最近知的財産が見直されてきています。皆さんの周りでも知的財産、知財という言葉を聞く機会が多いと思います。最近知財が見直されている理由について遠山先生に聞いてみました。
最近の動機づけとしては、やはり日本がですね、バブル崩壊後に経済が落ちてしまって、それを何とかしなきゃいけないと。で、中国とかですね、ああいうものづくりに追われてきている。その中で日本がどういう生き延びる道があるんだろうかっていうところから見直されてきてるんですけども、根っこにはですね、もっと先にそういった事態をですね、予測していた人がいましてですね、1985年あたりにですね、坂谷太一さん、有名な方がいらっしゃいますけども、地下革命の時代っていうような本をですね、書いておられまして、今後はですね、人間のですね、美意識、たくさんのものをたくさん持ってるのが 価値があるって言ったのはですね、あのついこの間まで の, あの物の時代、今は知識の時代ということで、地下革命ということでですね、コンピューターとコミュニケーションの飛躍的な発展が知恵の量を増やしてですね、知恵をたくさん使うライフスタイルが価値があるんだというですね、あの知恵の値打ちをですね、あの重視するようになるだろうというのを1985年に栄谷太一さんなどが言っていて、まあ、それがですねインターネットのとともに普及してですね、あのそんなことをおそらく栄谷太一さんは全然、自体は予測はしていなかったと思うんですけど ね、具体的なインフラはですね、
85年に本当にバブルに入ってちょっと過ぎたあたりですもん
ね、はい、ですからそういったことは予測してなかったんだけども、期せずしてそういった社会事情がなって、知識はたくさん流通するようになったという、 そんな時に日本の経済もあのまあ、押し込んでたと。でアメリカなんかを見ると、なんで日本が一時期には追いついたと思ってたアメリカはもう当の昔に知的財産重視をやっていたし、イノベートアメリカといってですね、あのイノベーション重視政策をもう手を打っていたと。あ、なんだということでですね、あの小泉首相なんかもですね言ってきたのが、知的財産戦略大綱という2002年にですね、日本再生のためにどうしたらいいかという政策の一環として知的財産を重視しようということになってきたわけですね。でこれまではただ単に権利化だけをしましょうっていったあの知的財産政策だったのが、それをですねちゃんと活用して、ちゃんとですね創造サイクルを作ろうと、知的財産を創造して権利化して活用するというその3つがですね揃って初めて知的財産が回るんだと。それによって産業が活発化するということを見てですね、ヨーロッパのようにこう知識をですねうまく使った産業構造にしていかないと、ものづくりの労働力の安いところにですね負けてしまうといったところがですね見直されてきた理由だと思うんですね。
さて最後に未来の知財管理展開についてお話を伺いました。未来の知財はどうなるのでしょうか。
ですね、まあ、これまで本当にですね、あの知財というと特許権を取りましょう、商標権を取りましょう、それでまあ一安心みたいな世界だったんですけども、これからは活用してなんぼだということになってきますのでですね、それを意識したことになってくるだろうと。先ほどのですね、あの政策のことを言いましたけども、経済産業省なんかでもですね、あの知的資産経営ということが最近言われてきまして、知的資産の中には知的財産も入るわけですね。どういうことかと言いますと、見えざる経営資源をですねちゃんと認識して、これをちゃんと活用した経営ができてきているかどうかを見直していこうということなんですね。それによって自分の強み弱みを見出して、強みを伸ばして弱みを補完する、そういうことをすればその労働力のですね安いところだけには負けるようなあの経営体質からあの脱却して強い経営体質になっていけるだろうということがあるんだと思うんですね。これまではですねどっちかっていうと知的財産を保護します、後付けのですね自分のやってきたことをこれ時代で保護しておこうっていうですね、なんか後付け的な発想だったんですけど、そうじゃなくてこれから経営方針としてあちら方向行きますよ、こちら方向行きますよって言った時に、じゃあその戦略の中に知財っていうものをどう考えて、どう取り込んで、どういう戦略で経営をしていこうかっていうことになってきたと思いますので、あの知財を見る視点がですねこれまでの補佐的なところからこう主流的になっていくんだろうなっていうふうなことを予測しております。
遠山先生ありがとうございました。今回のレポート知財のことが一からお分かりいただけたのではないでしょうか。なかなかちんぷんかんぷんで専門用語が並んで、うー分かんないよっていう方がかなり多いと思いますが、なかなか身近にあるものが知財、知的財産として認められているんですね。そして聞いてる皆さんもですね、あのもし自分のアイデアがあれば知的財産というもので守られている日本って、まあそういう細かいところに行き続いた法律がたくさんある国なんですね。ぜひこの機会に知的財産について見直してみてはいかがでしょうか。ここで秋葉テクノクラブからいよいよ開催が迫っております秋葉テクノクラブレビュー&プロモーションについてご紹介させていただきます。おかげさまで秋葉原クロスフィールド産学連携機能は2周年を迎えます。 そこで皆さんに日頃の活動成果を発表させていただき、さらに交流促進の場として次のステップのへの活力とすべく、秋葉テクノクラブレビュー&プロモーションを開催します。日時は2007年3月7日水曜日、3月8日木曜日の2日間、メイン会場は秋葉原大ビル5階となっております。ここで目玉イベントをちょっとだけ紹介。一つ目は、これさえ聞けば秋葉テクノクラブの全てがわかるインデクシング。各メンバー1分という持ち時間で活動成果の発表や PR をします。全て聞けばあなたも秋葉テクノクラブ2です。2つ目はパネルディスカッション、 IT イノベーションで世界が変わる。注目ポイントはイノベーション。普段皆さんが持っている概念を見直す良い機会となることでしょう。他にも様々な企画がある秋葉テクノクラブレビュー&プロモーション、ぜひ3月7日8日は秋葉原クロスフィールドに遊びに来てください。秋葉テクノクラブレビュー&プロモーションの詳しい情報は秋葉テクノクラブのウェブサイトをご覧ください。また過去の交流会の模様もウェブサイトにてご確認いただけます。ぜひともチェックしてください。アドレスは www.akiba-sangaku.jp www.akiba-sangaku.jp です。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本貴美でした。